さい。はい、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに使徒の働き第2章を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。では小西姉妹、使徒の働き2章の41節だけ読んでください。
そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。はい、
先週はクライストチャーチ久留米教会開拓34周年記念礼拝、私は過去34年間を振り返るとともに、もう今週から35周年目に入りますが、35年目に向かってのこの教会の3つのビジョンを語りました。皆さん覚えていますでしょうか。どうぞ週報を見てください。35周年に向かってクライストチャーチのビジョンとあります。第一、教会はイエス様の家族です。ゆえに共に集まり互いに愛し合い助け合いましょう。これが第一のビジョン。2つ目、あなたが教会です。2人3人集まるところイエス様も共にいてくださいます。ゆえに出て行って関係交わりを作り、そこを教会としましょう。あなたが行くところが教会になるわけです。実は先週の金曜日にトラクトの返信はがきが来ました。トラクトを配ってくださっている兄弟姉妹たち、感謝いたします。佐賀県千代田町の野口はじめさんという方、電話番号が書いてありましたのでこちらから電話をいたしまして、お会いしたいけどご都合はどうですかと、今日日曜日午後はいいですよということでしたので、この礼拝の後私はこの方を訪問いたします。初めてですですね、自宅に来てくださいということでした。で、私が行ってその人と交わればそこが教会です。兄弟姉妹たち、あなたは出て行って至るところでたくさん教会を作ってください。これがクライストチャーチの2つ目のビジョンです。はい、3つ目です。万人祭司です、ね、神と人に仕え、イエス様から委ねられた役割を忠実に果たしましょう。神の家にありてもこの世にありても、イエス様から皆さん一人一人はこの務めを果たしなさいと割り当てられたですね、任された仕事があります。それを忠実に果たしましょう。で、これがですね3番目のビジョンです。私はたびたびこのことをですねこれから語り続けていきますので、どうぞ皆さんこのビジョンを心の中にしっかりとですね刻みつけておいてください。今読んだところです。ここは先週も語ったところですが、ペンテコステの日、五旬節の日、ペテロの説教によってその日3000人が神の言葉を受け入れ、イエス・キリスト様を救い主主として受け入れ、バプテスマを受け弟子に加えられたとあります。信じ救われですね、バプテスマを受けた時からイエス様のも弟子です。ですからここにいる皆さんはですね、イエス様を信じてバプテスマを受けました。その瞬間から皆さんはもうイエス様の弟子です。ですからイエス様の弟子にはですね、若い幼い弟子もいれば成熟した弟子もいます。皆さんはどのレベルの弟子でしょうか。問題は成長なのです。今日は聖書から弟子のレベルを4つのステップからお話をいたします。自分は今どの弟子のレベルかよく理解し、さらに高いレベルへと成長してください。では弟子のレベルの第一ステップです。マタイの福音書、週報には1章と載っておりますが、これ11章の間違いです、ですね、11章の28節をどうぞ開いてください。じゃあ小西姉妹、マタイ11章の28節から30節までを読んでください。
すべて疲れた人、 重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。
まあ、大変有名なところ、皆さんがよく知っている御言葉ですが、では皆さんと一緒にここをですね、声を出してお読みいたしましょう。28からです。はい。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすき、私の荷は軽いからです。これはイエス様の招きです。あなたの人生におけるすべての重荷、問題や負担に感じていることの一切を自分で担がないで、つまり自分で何とか解決しようとしないで、すべてイエス様に預け解決を任せなさいということです。で、ここに首輝きとありますが、牛や馬で畑を耕すとき同じペースで歩むように、首と首にかける横の木のこと、つまりイエス様と首輝きを共にするということは、イエス様と同じ歩調スピードでですね歩み、イエス様に皆さんの人生生活を導きリードしてもらうこと、イエス様のペースで人生を歩みなさいということです。どうでしょうか。皆さんの人生の主に問題の一切をイエス様にですね預け任せていますか。そしてイエス様が皆さんを導いてくださる、そのペースでイエス様と一緒に歩んでいますか。で、これがですねイエス様の弟子の第一のレベルです。では弟子のですね第二のレベルに移ります。マタイの福音書の6章に行ってください。はい、では小西前6章の33節だけ読んでください。
だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。
もうこれも大変有名な御言葉ですね。では皆さんと33節だけご一緒にお読みいたしましょう。はい。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。許礼しまい。神の国とは何でしょうか。神の義とは何でしょうか。神の国とは神がおられ神が支配しておられるところが神の国です。神がおられ神が支配しておられるところ、そこが神の国です。ですが神様はですね宇宙あまねくどこにでもおられますので、神の国とは神が支配しておられるところということができます。神の支配のあるところが神の国です。どうでしょうか。皆さんの人生はですね誰が支配していますか。イエス様が支配しておられますか、それともあなたが支配していますか。私は自分の思うようにやりたいように生きていきます。そのような人生はあなたが人生の主人です。イエス様が主人の人生ではありません。イエス様の御心を求め従っていく、これが神の国を、ね、求める生き方、御心を求め従っていく人生がですね神の国をですね求める人生生き方です。神の義とは何でしょう、ね、神様が義、正しいとされることを正しいとし、 神様がノーダメと言われることを間違いとすること、神の義を求めなさい、あなたの人生の基準、何が良いか悪いかを自分で決めないで、神様の基準、聖書の価値観で歩みなさいということです。神の義とはイエス・キリスト様を救い主と信じ、かつイエス様をあなたの人生のですね、主、ご主人として従って歩むこと、これが神の義を求めるということ、これが弟子のですね、第二のレベルです。では弟子のですね、第三のレベルに移ります。ヨハネの福音書15章に移ってください。パワーポイントはこの修法のこの聖書あの箇所の部分は出ないんですか。まあできなければいいですけど、はい、では弟子の第3のレベルに移ります。ではここにしまい、ヨハネの福音書15章の最初に12節だけ読んでください。
私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。
はい、ここも聖書開いている方ご一緒にお読みいたします。12節です。はい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。ね、イエス様の最大の戒め、命令、それはあなたの隣人、隣人とは皆さんが日常生活で出会う人、また連絡の取れる人をあなた自身のように愛しなさい、これが第3のレベルです。はい、13節小西真読んでください。
人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。
人がその友のために命を捨てる、これ以上の大きな愛はありませんと、このようにあります。ではここに何かを挟んで第一ヨハネに移ります。ヨハネ第一の手紙、聖書のずっと後ろの方です。まず第一ヨハネの3章のですね、16節だけ、じゃあ小西真読んでください。
キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。
今週の修法のトップにですね、この御言葉を記しています。先ほど読みました5章13節、ヨハネの福音書の方、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。イエス様は全く罪のなきお方なのに、十字架の上で私たちのすべての罪を自分から負って死んでくださり、私たちを神様の裁きと永遠の滅びから救ってくださいました。これによって私たちは神様の愛が分かりました。ですから私たちは兄弟姉妹たちのためにですね、命を捨てるべきです。でどういうことでしょうか。はい、次の17節読んでください。
世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。
世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。弟子とは死に習うもの、死のように生きるもののことを弟子と言います。私たちの主はイエス様、私たちはイエス様の弟子です。ですから18節読んでください。
子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、 行いと真実をもって愛そうではありませんか。
このヨハネ第一の手紙はですね、イエス様の弟子に対して向けられて書かれている御言葉です。ですから子供たちよ、私たちに対してです。私たちは言葉や口先だけで、口だけで言葉だけで愛することをせず、行いと真実と思って愛そうではありませんか。巨大姉妹、イエス様は私たちの身代わりに十字架にかかり死んでくださいました。ですから私たちは兄弟姉妹たちのために命を捨てるべきです。命を捨てるですね、自分を捨てて犠牲を払いなさいということです、ね、私たちは最終的にこの命を捨てることにはならないかもしれませんが、犠牲を払いなさいということです。ここで皆さんに一つのですね、まあ、質問といいますかですね、をいたしますが、先週の月曜日のことです。電話がありました。はじめ吉子先生が取りましたが、牧師先生にということで私が代わりました。相手は北海道の札幌からです。全く知らない人です。名前は服部千里さん、女性の方。話の内容は夫が正信さん、恵美兄弟と同じ名前なんですね。二人暮らし、正信さんは統合失調症、自分はうつ、介護の仕事をしているが、ね、続けられなくてお金に困っています。札幌市に生活保護を申請し、11月1日からもらえることになっているが、お金がなく4日間食べていない。助けてください。それで私も質問しましたが、2人ともクリスチャン、以前は小樽市の教会の交わりの中にいましたが、今札幌に来てからは教会の交わりはありません。それで私は一旦電話を切って、吉子先生に話し、どうしようかと思い巡らしていると、まあ、一つの御言葉が私の中に浮かんできました。それは箴言の19章の19節の御言葉ですが、こういう御言葉でした。よるべのない者に施しをするのは主に貸すことだ。主がその善行に報いてくださる。よるべのない者に施しをするのは主に貸すことだ。主がその善行に報いてくださる。それで吉子先生と私の連名で、銀行口座がありませんというので現金書き留めでお金を送りました。北海道札幌に住む全く知らない人です。電話の内容以外ですね、相手の状況は分かりません。さて皆さんだったらこの状況の中ではどうしますか。どのような行動を取るでしょうか。まあ、それを聞かせていただきたい。この後ミーティングがありますので、皆さんの意見を聞かせてください。です、ね、先生は騙されとると言うかもしれませんが、そうかもしれませんです、ね、皆さんはどうしますでしょうか。はい、弟子の第3のレベルです。ヨハネ第1の手紙3章の16節18節、私がもう一度お読みいたします。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。これが弟子の第3のレベルです。では弟子の第4のレベルに移ります。マルコの福音書10章を開いてください。はい、28節だけでは小西姉妹読んでください。
ペテロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。
ペテロはイエス様に言いました。ご覧ください、私たちは、まあ、ペテロとですね、兄弟はアンデレです。他にヤコブとヨハネもいます。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました、ね、 以前ペテロはイエス様にマルコ1章17節、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようとの証明ですね、飯を受けた時、自分の漁師としてのキャリアを全て捨て、親と別れ、自分の楽しみや夢があったかもしれません、それらを全て捨ててイエス様に従っていきました。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。ここに何もかもとありますが、このことについてイエス様がルカの福音書で弟子となる3つの条件を語っておられます。ではここに何か挟んで、ルカの福音書の14章を開いてください。はい、まずはじめに弟子の第一の条件として14章の26節です。では小西さん読んでください。
私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。
弟子の条件のイエス様が語られた第一は、イエス様のもとに来て、自分の父や母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。でここに憎まない者はとありますが、これは何を示しているかというと、優先順位です。自分の父、母、妻、子、兄弟、その上自分の命よりもイエス様の方を優先させなければという意味です。イエス様の弟子になることはできません。イエス様よりも家族やですね、自分を優先するなら弟子の資格はありませんとおっしゃっているわけです。はい、2番目の弟子の資格、27節、小西さん読んでください。
自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません。
自分の十字架を、古い自分の自我に死ぬということです。イエス様が負わせられたですね、あなたの十字架を追う、そして自分に死んでイエス様の命に生きる。イエス様が私たちに負わされる十字架を追ってイエス様についてい、かなければイエス様の弟子になることはできません。多くの場合、十字架というのは追いたくないものです。イエス様も天のお父様に、できることなら私からこれを避けさせてくださいと祈られましたですね。しかし御心の通りになしてくださいと次に祈られました。キョレシマイ、私たちには一人一人追うべき十字架があるのですと聖書に書いてあります。ですから十字架は一人一人違うのです。ですね。ある人はですね、誰か家族があなたの十字架になっているかもしれない。自分の健康上の問題かもしれない。他のですね、問題かもしれない。しかしそれを追ってあなたはイエス様についていかなければ。でそのことがあなたの古い肉、自我を砕いていくわけですから。ですね。イエス様の弟子になれないとイエス様はおっしゃるのです。はい、3番目はですね、少し飛んで33節です。では小西さん読んでください。
そういうわけで、あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできません。
そういうわけで、あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできません。今すぐあなたの銀行預金を全部持ってきなさいということではありません。つまり所有権の問題です。皆さんの持っているものはすべて、命さえもですね、所有者はイエス様なのです。あなたが自分のものと言えるものは何一つありません。あなたはそれを預かり、管理を任されているわけです。だからイエス様のものですから、イエス様が必要ですから、それを差し出しなさいと言われた時に、潔く、はい、分かりました、主よ、これはあなたのものですから、私はですね、差し出しますと、差し出すことができますかということです。そうしなければ自分のものだと固執してですね、そこにしがみついているならば、イエス様の弟子になることはできません。 地とそれに満ちるものとは主のものであると書いてある。この宇宙にあるもの、地球にあるもの、その中すべてのあるものの所有者はですね、イエス様のものなんです。私たちは一時的に預けられ、管理を任されているのです。だからイエス様が必要ですから出しなさいと言われた時、あなたは潔くそれをですね、出すことができますかという話です。キレシマ、今ルカから3つ語りましたけれども、この3つはイエス様の弟子としては上級です。高いレベルの弟子の姿です。しかしペテロはそれを実行しました。そして最後までイエス様についていきました。まあ、最後は逆さ十字架にかかって死んだと言われていますが、その後ペテロはですね、初代教会のリーダーになりました。今ローマ法王がですね、今ローマの、バチカンにいますが、初代のローマ法王はペテロです、ね。はい、だからバチカンにあるのは聖ペテロ寺院と言います、ね、セントピーター寺院ですね。はい、この3つは弟子としては上級、高いレベルの弟子ですが、ペテロはそれを実行し、それに対してイエス様はペテロに何と言われたでしょうか。マルコ10章に戻ってください。ではここにします。29節30節を読んでください。
イエスは言われた。まことにあなた方に告げます、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。
イエス様に従うという理由で、また福音のために家を、兄弟を、姉妹を、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。必ずあなたはその100倍の報いを受けます。今のこの時代には迫害の中で受けますが、後の世では永遠の命を受けます。で、これがですね、ペテロに対するイエス様のですね、お花の答えです。許しない。神様に捧げて、それがですね、虚しく無駄になることは決してありません。あなたは神様に捧げたとき、その報いを地上で受けるか、地上でもし受けなければ、必ず天の御国で受けます。むしろ地上で受けない方がいいかもしれない。それは天国に何倍という、100倍という財産になって、あなたは天に宝を蓄えることになるからです。ここにおられます皆さんは、イエス様を信じバプテスマを受けたその瞬間からイエス様の弟子です。アメンですね。では皆さんはどのレベルの弟子でしょうか。今日は4つのレベルでお話をしました。第1のレベル、人生の問題、重荷の一切をイエス様に任せ、イエス様のペースでですね、人生を歩みなさい。これ第1のレベル。2番目が、イエス様の御心を求めて従い、聖書的な価値観で歩みなさいですね。聖書は正しいということを正しいとし、聖書はノーということをノーというですね、その価値観で歩みなさい。第3のレベル、イエス様が私たちのために命をお捨てになったように、あなたも兄弟姉妹たちのために愛の犠牲を払いなさいね。これが第3のレベル。第4のレベル、一切のもの、家族、財産、自分の命までもですね、所有者はイエス様、イエス様がそれを差し出しなさいと言われた時、潔くそれをですね、イエス様に差し出して歩みなさい、ね。これが第4のレベルです。どうぞ兄弟姉妹、さらに高いレベルのですね、イエス様の弟子として兄弟姉妹たちが歩まれますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではお祈りいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。 兄弟姉妹、どの世界にもですね、師と弟子がいますが、この弟子のですね、レベルにはいろいろ開きがあります。入ったばかりのですね、幼い弟子もいますし、熟練した、成熟した弟子もいます。イエス様の弟子も同じです。あなたは今どのレベルの弟子の状態ですかということを今日は4つの段階から話しましたですね。はい、どうぞイエス様に一切を預けて歩んでくださいね。御心を求めて従ってくださいですね。兄弟姉妹たちのために愛の犠牲を払ってください。そしてイエス様が差し出しなさいと言われたら命までも差し出すものになってください。この祝福がありますようにお祈りします。1分間自分の口でどうぞさ、イエス教の御言を覚えてお祈りいたしましょう。総学者の人入ってください。イエス様、ありがとうございます。今日の御言葉を感謝します。私たちはイエス様の弟子です。しかしどのレベルの弟子でしょうか。今の自分中心、自分のことしか考えない幼い弟子でしょうか。しかしイエス様に全てを捧げて喜んで従うですね、成熟した弟子でしょうか。それぞれ個人差があります。一人一人違いますが、さらに上の高い弟子のレベルへと私たちを引き上げて、イエス様に似たものとですね、死に似たものと変えられますように、聖霊様どうぞ助け導いて、今日の恵みを感謝し、イエスの名によってお祈りいたします。私たちの祈りを賛美に変えて、今総楽流れております大波のように、ご一緒に賛美いたします。途中感謝の捧げ物の時を持ちます。どうぞご用意ください。パワーポイントはどうですか。
これは途中しかですね。